2ページ、中東和平プロジェクト2018、交流と対話が和解の礎に。イスラエル・パレスチナ紛争遺族会、以下遺族会というの関係者2人を招いた中東和平プロジェクト2018が8月14日から21日に行われました。パレスチナからは許可なくイスラエル側へ行けず、イスラエルからも安全面への不安からパレスチナ側へ足を運ぶ人は少ないなどと、現地での交流と対話の難しさを話していた2人。8月18日に亀岡市で開かれた世界連邦日本大会では、親族を亡くした経験と憎しみを断ち切った経緯などを話しました。写真の説明、3枚の写真が掲載されています。左から順に説明します。まず、世界連邦日本大会で一滴の水を大河に、私たちは微力でも無力ではないと和平実現を訴えた山崎市長、8月18日と書かれた写真。山崎市長が参加者の前に登壇し、演台の前で話をしています。2枚目は、市民平和祈願の集いで平和の鐘を鳴らすアマルとヤイファット。綾部市内では盆踊り大会などにも参加した、8月15日と書かれた写真。パレスチナのアマルさんとイスラエルのヤイファットさんが一緒に藤山山頂の平和の鐘を鳴らしています。3枚目は、外務省では河野太郎外務大臣と面会、8月20日と書かれた写真。山崎市長、アマルさん、ヤイファットさん、河野外務大臣ら7人が一緒に並んで写っている写真です。写真の説明終わり。日本での経験が原動力、パレスチナ、アマル・アブ・アヤシュさん。1994年ベツレヘム生まれ。大学卒業後、コピーライターとして働く傍ら、遺族会の青少年の交流事業であるサマーキャンプのコーディネーターとして活躍。1982年に祖父、2002年と2003年に叔父を亡くす。2013年の京丹後市で開催された中東和平プロジェクトで青少年の参加者として来日しました。自動車の修理で生計を立てていた叔父のカミル、ある日イスラエル兵に呼び止められました。手の汚れから爆弾の製造を疑われたのです。銃座で殴られ、ひどい怪我を負いました。叔父は兵士に復讐しようと銃を持ち歩くようになり、やがて殺されました。20歳でした。もう一人の叔父がカミルの銃を引き継ぎ、19歳で同じように殺されました。その後しばらくして父が遺族会の活動に参加、イスラエル側の悲劇などを家で話すようになりました。私は最初とても聞く耳を持てませんでした。それでも平和的に解決するべきだと考えるようになったのは、粘り強く話し続けてくれた父のおかげ、そして2013年の日本での経験が遺族会の活動を熱心に続ける原動力になっています。写真の説明、世界連邦日本大会で参加者の前で話をするアマル・アブ・アヤシュさんの写真が掲載されています。写真の説明終わり。暴力の悪循環を傍観しない、イスラエル・ヤイファット・モハルさん。1969年エルサレム生まれ。文学の教師、読書療法士で3人の息子を持つ。遺族会ではパレスチナ人と共にイスラエルの高校などで体験を話している。 1948年に叔父、1975年に兄を亡くす。兵役についていた兄は、私が6歳の時、北部の国境地帯で亡くなりました。1週間前にプロポーズをしたばかりで、除隊後は大学に通う夢もありました。兄の部隊で、共に亡くなった8人の若者、それぞれに夢と希望があったはず。時が経ち、私の息子が兵役に就く年齢を迎えた時、母として暴力の悪循環を傍観してはいけないと考えました。遺族会のビジョンは和解。私はパレスチナ人と共に兵役に就く前のイスラエルの若者に体験を伝えています。およそ9割のイスラエル人は、パレスチナ人と話した経験がなく、互いへの恐怖を募らせる要因になっています。パレスチナ側から見た紛争を知った若者は、初めは戸惑うものの、最後には感情に変化があったと感謝してくれます。写真の説明。2枚の写真が掲載されています。まず、世界連邦日本大会で参加者の前で話をするヤイファット・モハルさんの写真。そしてアマルさんは2013年の中東和平プロジェクトの際にホームステイした京丹後市の浅田さん親子と再会、8月17日と書かれた写真。アマルさんと浅田さん親子が笑顔を交わしている写真が掲載されています。写真の説明、終わり。中東和平プロジェクト。イスラエルとパレスチナの紛争で肉親をなくした青少年を日本に招き、相互理解を深めて和平を目指す取り組み。2003年に綾部市で初めて開催し、一昨年の和歌山県高野町まで、日本各地で10回開催。遺族会が青少年の派遣を担っています。